とちゃんのジオサイエンスニュース。ほぼ不定期更新でお届けしている、本当にごめんなさい、ジオサイエンスニュースです。お届けするのは、タロと、
ハズケです。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。で、毎回この挨拶から始まるみたいな番組になってしまいましたが、なかなかね、時間が合わないんですが。私が、
ね、
遅いもんね。なのでちょっとなかなかでこう配信ができないんですけど、久々に収録となりました。で、毎週言いそうだねこれ。
私はとりあえず年度末っていう、うん、あの大騒動が終わったので。
あ、そうなん。少し落ち着いた。
はい、だいぶ落ち着きました。
そうか、そういう時期だもんね。もう桜散り始めてるぐらいになってきてますが、まあなんとかやっていきたいなということで、久々のジオサイエンスニュース配信になりますが、こんな不定期に配信をしているにもかかわらず、この番組、すごく内輪な話で恐縮なんですけども、あのポッドキャストステーションスクランブルで配信している他の番組でダントツ1位だったみんなのダイエットを抜きまして、なんとこの番組が1位と。
何かの間違い
ちょっとびっくりしたね。たまたまちょっとこうログを見てですね、アクセス数とかカウントするやつが出てくるんですけど、だいたい真ん中か真ん中より下みたいな位置づけだったので、なんか一番上になんか見慣れない URL が書いてあるとか思ってあれと思ったらですね、なんと今月、まあ、3月ですけども、3月に入ってからこう1位2位1位1位みたいな。
3月って何回配信します
か俺今何回言った。1位がね2回ぐらいあって、2位になっ、でもそれでも2位なんだよね。
いやいや、そもそも配信しましたっけ。
あ、まあでもアクセスはずっとあるから、
はい、
あの要はこれを配信してる RSS のファイルへのアクセス数なので、それでまあダウンロード見るしかないんですけど、まあ、それで1位ですよ。
誰かが FO 連打したとかじゃないんですよね。
いや、まあそれをされてもまあ上がるのは上がるけどね。上がるんですが、まあびっくりですわ。っていう感じですけど、いいんでしょうか、こんなことで。
すごいプレッシャーがかかるんですけど、うん、あの内容はほぼ変わらないと思います。
プレッシャーかかる意味ないの。でも、いい番組に頑張っていきましょう。
はい、
はい、ということで今週もやります。一番最後になりますが、タブちゃんの地学基礎講座ありますので、最後までお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。ということで、なんと、今週もメールをいただいております。
ほう、
と言っても3月15日にいただいているので、
まあ、2週間ほど前です
かね。いやでもね、これいただいた時にね、
はい、
いつ取れるか分からなかったじゃないですか。
はい、
半年先とかになったらどうしようとか真剣にちょっと心配したんですが、まあ2週間遅れではありますけども、いただきましたよ。リンゴ屋さんからいただきました。ありがとうございます。太郎先生、半助さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。山形のリンゴ屋ですということで、半助さんお久しぶりですということでいただきました。ありがとうございます。クリラジの方でね、いろいろお世話になっておりまして、一緒に東北の方も行かせていただいて、リンゴ屋さんの車乗ってちょっと東北のいろんな被災地に回ってみたりしたこともあったんですが、はい、まさかこの僕、
ちょっと待ってください、あの先生は勘弁してください。
あの先生って言われる人嫌みたいね。
すごい勘弁してください。
あの哲夫さんも嫌がるんですよ。嫌なんだね。
まだ塾でアルバイトした時に、生徒から言われるのは我慢できるんですけど、年上に言われるのはちょっと勘弁してもらいたい。
まあ確かに あなたよりは年上の方ですよ。
はい。
ですが、あ、いいね。まあ、じゃあ、先生で行きましょう。こんな番組を待っていたんですと。ゆるい地学の番組なんて最高ですと。まあ、ゆるくしかできないんですけどね。物理と科学は赤点だったけど、地学は平均点を取っていた高校時代が思い出されます。
優秀ですね。
素晴らしいじゃないですか。
すごいですね。
さて、パイプラインの話。天然ガスのね、パイプラインがえらい距離を走るっていうお話をさせてもらって、どこ通ってんだべっていうお話をしていたんですが、仙台新潟間のパイプラインが近くを通っているんですと。ほとんどは国道や県道、市道などの舗装の下を通っていますが、長い橋があれば橋桁に並び、短い橋があれば、添付画像のように立ち上がって川を乗り越えていますということで、写真をつけていただいて、はい、拝見しましたが、凍らないのかななんて見ていますということで、今後も、番組の充実を大いに期待しておりますではということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、写真いただいたんですよ。
はい。
いや、確かにこんなの見たことあるかもっていう感じでしたけど、
はい、
なんかデーンとパイプが、
本当に道路の脇に、
うん、
パイプがこう突然現れて、うん、ブリッジしていってまたここまで消えるっていう
地面から突然現れて橋だけ越えたら、また橋じゃないや、川を越えたらまた地面に隠れていくみたいな。
でも水道管って言われても、あ、そうかもねって思うかもしれないです。
いや、でもこれ見かけてもさ、もう天然ガスが通ってるっていうか、そんな長い距離を旅している途中なんて思わないもん。この周辺の、まあ、同じガスが入ってると思ったとしても、なんかこの周辺に分配するためのガスとかさ、水道だったり、はいはい、そんなもんなんかなって思う感じだよね。
そうですね、なんかそんなに仰々しくはない
っていうのと、
はい、
意外にこんな、まあ、細いとも言わないけど、でもこれ橋から渡りきってから下に行くのってすごい細いじゃん、
はい、
なんかこう両手で囲めそうなぐらいの径でしょ、これきっと。
そこまで細くはないですよ、これ。
もうちょい太いか。
もっと太いですよ。
でも人が中に入れるほどでもなくない？入れるか。
入れるほどではないですね。
いや、なんか、
まあ、両手で抱え込んだら、まあそんなもんかなっていう。
あ、両手で、両腕でさ、こうやって
両腕で、はい、
たら届くか届かないかぐらいの距離でしょ。
着いたら届きそうですね。
だよね。いや、こんなもんでさ、いや、ここだけで見たらね、別に細いとか思わないけど、新潟から仙台の方まで行くわけでしょ。
はい。
その途中の旅路の途中、こんなか弱いので大丈夫なんていう。
まあ、こんなもんですね。
なんだね。ちょっとびっくりしました。
あんまり太くしても確か効率が良くないんじゃないかなっていう。
ああ、そうなんだ。ていうかさ、そんなに長い距離のところこんなむき出しでさ、何かあったらそこが途絶えるんでしょう。
途絶えますよ。
もっと厳重にされてるのかと思ってさ、それこそここ立ち入り禁止って札があって
細工
されてますけど、
はい、
このパイプ露出してるところ全部覆ってもいいぐらいなさ。
いや、そんな金はないですね。
どういうこと？
これ、あの、一企業が作ってるものなので。
そうなん？
はい。これは、仙台新潟間は、ジャペックスっていう、あれは、石油資源開発っていう会社が、作ってるパイプラインなんです。会社の持ち物ですよ。
そうなんだ。
はい。
国家的プロジェクトじゃないの？
まあ、あの、石油会社自体が国家的プロジェクトに近いので。
だよね。
はい。あの、まあ、補助とか受けてると思いますけど、うん、一応会社の持ち物なんで、あんまりお金使えないんですよ。
でもさ、ここにピッとだけこう金網あるけど、これ全体を覆うぐらいしてもいいんじゃないの？大丈夫なの？こんなんで。
あんまり事故が起きたっていう話は聞かないので。
もう聞いたことがないけどね。確かに。
で、あの漏れた場合はすぐに止めれるんですよ。
ああ、要所要所に、
はい、ちゃんとストッパーがあるので。
うんうんうん、なるほどね。ああ、でもなんかすごい距離行くんだね、こういうので。
行きますね。うん、でもこれは新潟仙台間のは、うん、新潟港で、あの船から天然ガスを陸揚げして、それを仙台まで送るっていうパイプラインなんですよ。
うんうんうん、
でついでに、あの途中で山形とか、
うん、
あとは福島の方までつながってたりとかするので、そういうところにも供給してるやつですね。
じゃあ基本的には輸入したものがここを通って行くってこと？
はい、そうです。
へえ。
地震の時に仙台がガス止まったんですよ。
うんうんうん、
で仙台の市ガスが、あの港の方に、
うん、
あの輸入して加工する場所を持ってたんですけど、
はいはい、
そこが全部津波でやられてしまったので、
うん、
完全にガスが止まってしまって、
うん、
でパイプライン新潟から引いてるのは、
うん、
パイプライン自体はあの無事だったので、
うん、
そこからガスを供給して仙台にガス供給して、地震から2週間ぐらいで復旧したんじゃなかったでしたっけ。
あ、電気より先にガスって聞いたな、仙台の方って確か、
はい、このパイプライン意外と頑丈でなんとかなってたのと、仙台市内の方もガス管が結構無事だったところが多かったので、そうやってすぐ復旧できたっていう話ですね。
ね、で、このリンゴ屋さんの疑問ですが、凍らないのかなって。確かにこういう金属系のパイプの中通ったらよう冷えるよね、きっと。
そうですけど、う
ん、こんなに
多分結構暑いと思いますよ。
暑いの？あ、まあでもそうだね、考えたらこんだけ雪積もってるけど、このパイプのところ積もってる気配ないもんね。
どうだっけな、でも中身は確か気体なんですよ、
うん、
天然ガスで、うん、気体の状態で運んでたはずなので、
うん、
まあ凍らないんでしょうね。凍ったら通らないですからね。
そうだよね。まあね、常時流れてるからってことも、ね、
あと、あのガスを凍らせようとしたら、
うんうん、
多分雪ぐらいじゃダメなんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。
相当圧力かけない、確かあれ液体にすらならないですから。
ああ、そういうことなんだ。
はい。
へえ、もともと液体でそれを気体にするんだっけ。液体にする、液体にして輸送するのか。
気体で産出して液体にして
輸送するのか。
するんですよね、天然ガスのタンカーとかは。
うんうん、なんか船の上に丸いのがのっ、はい、大腕みたいなのが乗っかってるやつって言ってたやつよね。
はい、あれはそれで機体で運んできて、
うん、
で港で機体に戻すんですよ、う
ん、あ、じゃあその液体にするときにすごい圧力がいるってこと。
はい、圧力かけて液体にするんですよね。
うんうんうん、
で気化天然ガスはありますけど、天然ガスの固体っていうのはあんまり見たことがないので。
ああ、なるほど。
そもそも凍るんですかね、あれって。
どうなんだろうね。
メタンの固体って見たことがないんですけど。
ああ、大丈夫なんだそうです。ということにしときましょう。ということでありがとうございました。ちょっと気になっていたので見れて嬉しかったです、
うん、なかなかこれがそうだっていう写真なかなかないですからね、
うん、まあ距離が長いからね、こういうのを目にする機会がある方も多いかと思いますが、僕の近所はないんでしょ。でもちょっと行けば、
関東だと、
うん、
東京、埼玉、群馬、山梨、静岡のあたりはありますね。
あ、東京でも見れるのか。
東京も一応あります。都内にも一応来てますけど、あれ地上に出てたかどうかは怪しいですね。
ああ、なるほどね。そこそこ、まあいろんな県で こういうのが見れるんじゃないかということなので、でもね、そもそもそれこれがそうかどうかっていうのも分かんないもんね。
これなかなか分かんないですね。
天然ガスのパイプですって看板立てといてくれればいいね。
あの管理してる会社があの石油系の会社だったらあの天然ガスですよ、うん、会社名が書いてあれば。
ああ、なるほどね。でもなんかこれ見る限りなんかしれっと何にも何が何だか何なんだろうっていうぐらいな感じじゃない。
まあでも
この
書いたら書いたら書いたで危ないのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
わからない方がいいのかもしれないですよ。
しれっと。あ、でここに立ってる看板なんか書いてあるのかね、ちょっと分かりませんが、まあ、こんなものだというのが分かって非常に嬉しかったです。またどこかでお会いできればぜひよろしくお願いします。まさかこの番組聞いてくださってると思っている方ちょっとびっくりしましたけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。また機会があればぜひメールを送ってくださいということで、今週のニュースあの前に、気になったんだ、富士山大丈夫ですか。
まあ大丈夫なんじゃないですかね。
いくつかいろいろ報道番組を見ているとですね、気になるものを立て続けに見てしまってドキドキしております。
なんか一時期、流行りみたいな感じでやってましたね、
箱根周辺で地震多発、川口湖水位 3.5 メートル低下、世界中で大震災が起きた後には必ず噴火が起きている、いろいろありましたけど、
ふーんってい
うふーんってそんなの今ドキドキしてるんだけど大丈夫なの。あのまあ遠いけど、あの富士山規模で言うと噴火したらやうちもやばいんじゃないかっていう気がして、
灰は降りますね。
だよね。
はい。
で灰が降るとさ、なんか発電所とかダメになるってえらいことになるんでしょ。
発電所は火力系はダメかもな。
なんかそんな話も聞きましたけど、大丈夫なの？大丈夫なの？
川口湖の水位が低下したの、あのレベルは十数年前にもあったよとかって言ってる人いましたけどね。
あるんだ。あったの？
その時噴火してないような気がするんですよね。
いや、十数年前で噴火してたら俺も知ってるよ。
私も知ってると思います。
そうだよね。あ、でも過去にあったんだ。
過去にあったみたいですね、昭和頃に。
へー、じゃあそんなに気にしなくてもいいの？でも川、山中湖は減ってないって言ってたよ。
水系が違う可能性があるんですよね、あそこら辺で。あのどこの山からどこの湖に注ぐかっていうのがあるわけですよ、水源が周りに、まあ、周りに雨が降ったら、その湖に流れるっていうんですけど、どこに雨が降るかでどの湖に流れるかが決まるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それが、まあ、場所によって雨の降る量が違ったり、流入するそのたくさんこうその水源を持ってる湖はあまり水位が下がらないでしょうし、
ああなるほど。
あんまりそういう水源持ってない湖だと、そこがもう雨ほとんど降ってないよって言ったらすぐ水位が下がっちゃうかもしれないしっていう。
ああなるほどね。
隣と比べてもあんまりしょうがないんですよね。
へえ、なんか近いからさ、そこの一帯で雨が同じような条件だとしたら同じように下がってもいいんじゃないのっていうは。
何しろ地下水っていうものがあるので。
ああはいはいはい。
地下水を水源にしてるところは、すぐ前の1年間の雨の量だけ見てもダメなんですよ。
ああなるほど。
地下水って何年とかっていう単位で移動してきたりとかもするので、あのさっき雨降ったのに、あの水位が減ってるとかっていうこともありえるんですよね、地下水を水源にしてるところだと、昔の渇水の時の記録が今出てきちゃうとかっていう。
ああなるほどね。
そこら辺まで考えて、 推移がすごい下がってるっていうならわかるんですけど、
うん、
本当にそこまで考えて言ってるのかなっていう。
箱根の地震はこれはね気に、その富士山どうのこうのっていう前にちょっと気にはなってたんだよね。本当箱根の周辺の地震って結構見るんだよ。また箱根、また箱根みたいな、結構頻繁に起きてるみたいなんですけど、近いよ富士山と箱根。
そうなんですよね。でもあそこら辺って、うん、いろんな火山がいすぎて、
うん、
本当に富士山のやつなのかどうかわからないっていうのもあるんですけど、
ああ、もともと起こる可能性が高い場所っていうことなの。
周辺は結構地震多発地帯だと思いますけど、
そうなのか。
ただあの、うん、周期というかあの、うん、火山活動によって起こるものも結構あるので、
うん、
まあ、そこら辺は多分チェックしてると思いますよ、そこら辺の科学者の人たちが。何しろたくさん地震計置いてあるはずですからね。
まあまあそうだろうね。なんだっけ、 GPS かなんかでその膨らんだりとかしたのは分かるようになってるんでしょ今。
はい、分かるようになってます。
うん、
特に危険なところはそういうのをもう設置しようっていう動きになってて、
うん、
富士山なんかもうあの確実に危ないところなんで、
うん、
それはすごいあのもう設置されてますね。
うん、じゃあそこら辺からそういう警報が出てきてないってことは今のところ大丈夫だっていうこと。
今のところそういう兆候は見られないっていう。ただ、
うん、
富士山に関しては、
うん、
最近噴火してないので、
うん、
情報がないんですよ。
ああ、なるほどね。記録
過去に噴火したのってもうなんか古文書とかのレベルじゃないですか。
うんうんうん、
江戸時代とか、
うん、
だとあの膨らんだとか、
うん、
陥没したとかっていう記録がない中で突然噴火したことになっちゃうので、
はいはいはい、
あまり前兆現象がよく分かってないんですよね。
そうなの。じゃあやっぱり怖いのは怖いんだ。
だから 100% 大丈夫とは言えないんですけど、
うん、
一応膨らんだりとかそういう兆候は見られないし、マグマが上昇してきてるとか、うん、どっかに移動してるようだとかっていうのも、
うん、
特にまだないっていう。
まあ変な心配をしなくてもいいんじゃないかと。
煽るだけ煽ってどうせ一中年っていう番組はどうかと思うんですけどね。
あ、まあでも確かにそんな感じだったわ。いやどうすりゃいいのよみたいな、結構ドキドキしてたもん俺。そん、ここで富士山爆発したら俺はどうしたらいいのみたいな。
どうしようもないんじゃないですかね。
まあもうどうしようもないけど、
神奈川だと灰が降るのは、
うん、
あの肺の掃除の仕方を学ぶとかぐらいで。
そんなとこ。
でも厄介ですよ火山灰って。
らしいね。
普通の灰じゃないですからね。
なんだっけ、ガラスみたいなもんだったっけ。
そうですね、ほとんどガラスですね。
怖いね。
だ、石が降ってきてるようなもんなので、
うん、どうしたらいいの。
まあ下手に車に積もったのをこう雑巾で拭くと車が傷だらけになるっていう。
っていうかそれは普通に歩いてても大丈夫なの。
まあ大丈夫ですけど、マスクはした方がいいかもしれないですね。
うん、
あんまりあの口から吸い込んで、
うん、
いいものではないので。
うわそうなんだ。もうじゃあ出ない方がいいんだ家から。
家から出ないで生活できるならいいんですけど。
もう引き込む。どれだってその仮によ、
はい、
噴火しました、
はい、
で灰が降ってきました、とりあえず家に退避しました、
はい、
いつになったら外出れるの。どれぐらいで灰は止むの。
噴火次第ですけど、
うん、
下手したら数ヶ月。
そんな長いやで降り続けんの。
まあ、下手したらっていうか桜島なんかもう何年っていう単位で吹いてますけど。
あ、そうか。
まあ、でもあれもあの活発にあの火山灰を出してる時期と、
うん、
まあ、ちょっと落ち着いてる時期とかあるんですけどね、
うん、
一応、
うんうん、
でも君霧島の時だって結構長かったですよね。
そうなのか。
はい。
いや、噴火しないことを願います。まあでもどっかでは来るんだろうねきっとね。
まあ富士山に関してはいつかは吹くだろうって言われてますからね。
いや怖いですね。まあでもこの今言ったようなやつはあんまり判断材料としてはいかがなもんかっていう感じでいいのね。
そうですね。
そうなんだ。そんなもんなんだ。なんかすげえ心配するようなあれだったけど、そういうことではないということなので、しっかり調査はしているので、そちらからの警報に注意を払っておいた方がいいわけですね。
まあ多分、噴火する数日前には多分分かるんじゃないかなっていう。ただそれも 100% ではないんですけどね。
まあでも過去にないからどうなのかは分からないけどもっていうところね。はい。ということで、とりあえずちょっと胸をなで下ろして次行きたいと思います。ここから3つ4つ、いきます。はい、まずは1つ目、立川断層5人
はははは。
かわいい、かわいい。サバ化石200個、復興支援で見つかる。今年もこの季節がやってきた。の以上4つでございます。まずは1つ目ですが、立川断層5人。これ、はい、気になってたんですよ。気になってたと言っても、ちゃんとニュースを見ていたわけじゃなくて、なんか、あっとこう、なんかしながらでこう耳にした感じで聞いてたんですが、これ何間違っちゃったの？一応言っときましょうか。立川断層でコンクリートの杭を5人、東大地震研が謝罪をしたと。
まあそういうニュースが結構トップニュースで流れましたね。
うん、なんかねニュースのトピックスでこう紹介されてて、なんか謝罪をしてどうのこうのとか言ってたから、前にこれ番組で言ったんだっけ、あのイタリアの言ってなかったっけ、イタリアの方で
ではないかなと思いますね。
あれはなんだっけ、
イタリアで地震が起きたのを、うん、あのその前に地震学者たちがあのそういった大きい地震が起こる兆候ではないって言ったのに、大きい地震が起きたので、刑事裁判をしてるという。延行刑かなんか出たんじゃなかったでしたっけ？
あ、そんな話を聞いた。それはどうなんっていうね、話をしたんで、それに近いものなのかなと思って、ちょっと心配したんですが、これは、致し方ない。謝罪して叱るべきな状態。
佐藤先生が大チョンボをかましたっていう、まあ、ニュース見て最初何のことやらと思ったんですけど、もう読むにつれてなんでこんなことになったんだろうっていう。立川断層の調査のために、トレンチって言って、四角い穴を地面に掘るんですよ。
はいはい。
でまあ、実際に掘って、その断面を見て、実際に断層を見て調査するっていう方法なんですね。でそれでこう石が水平に堆積してるのがずれてるっていう場所が見つかったので、これは断層だと思ったわけですよ、先生は。まあ、確かにずれてたら断層だなとは思うんですけど、その石があの人工物だったっていう。
まあそれで杭っていうことなのか。
コンクリート製の杭の、まあ、昔やったや昔打った杭の残りが残ってたみたい
なんですよね。はいはいはい、
まあここら辺にあるはずだと思って調査して断層らしきものが出たので、断層があったあったって言ったんですけど、 まあ、実際はそうじゃなかったっていうので、うん、まあ、謝罪会見が行われたっていう。
早とちりをしてしまったっていうことなんだ、うん、
多分見つけてものすごい嬉しかったんだと思います。
うん、なるほどね。そ
こ
そ、
まあ、でも普通はコンクリートなんで見たらわかるんですよ。
うん、うん、うん、
さすがに。
うん、
まあ、でも、
うん、
こう佐藤先生とかだと あんまり石の専門家じゃないからコンクリートわからなかったのかなっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ普通はわかると思うので、まあ、大チョンボですよね。
あんな感じなんだ。
実際その絵のズレで推定した断層が今まで考えられてた立川断層の動きと全く違う動きをしてたので、
ああ、もし仮にそうだとしたら全然違う動きだったっていう結果になっちゃうものが出てきたってことなのね、
うん、で実際もしそうなら、
うん、
今まで あのこの断層に対する評価を変えなきゃいけないってことになって、
うんうん、
大慌てだったんですけど、
うん、
実際よくよく見たらこれ断層じゃないわっていう。
ああ、なるほど。そんなことされたのか。
はい。
まあじゃあなんかそういうっていうその変な心配するよりはどちらかというと、まあこれは謝罪になっても仕方ないよねっていうことなのね。
佐藤先生自体は天然の地層ばっかり見てるので、
うん、
そんな地面にコンクリートの杭を打つだなんていうのを知らない可能性が、
うん、なるほどね。
上に建物が建ってないのにそんなものが残ってるっていうのが多分信じられないというか、
うんうん、
そんな可能性は考えてなかったんじゃないかなっていう、うん、
そういうことなんだ。
まあね、でもちょっと早まっちゃったかなっていう。
なるほど。はい、ということで、まあこのでも、ないわけでもないんでしょ。
ここにはなかったっていうだけで、
まだ継続して調査中っていうことでいい。
一応継続して調査はしてますし、
うん、
実際トレンチで掘ってあるかどうかっていうのは上の方まで断層がこうちゃんと来てないと見つからないので、
うん、ああそういうことなんだ。これで掘る分ぐらいのところまで上がってきれば分かるけど、そうじゃなかったらあっても分かんないということなのね、うん、
もっと深いところにあるんだって言われたらそれは見えないねっていう、
うんうん、これはどれぐらいまで調査するの。
どれぐらい、今回掘ったのは長さ 250m、 深さ 10m だそうです、
うん、あ深さ 10m、 そっか。でも下の方までのことを考えると 10m しても 表面削ってるぐらいなイメージなのかもしれないね。
そうですね、
うん、
断層の調査の時は数キロっていう単位で地下のことを調べるので、
キロ、
そうですね、数キロメーターぐらい調べないとやっぱり断層はよくわからない部分が多いですね。
そしたら本当にちょっとなんだね、10メートルなんて。
ただものすごい大きい動きをしたものは、
うん、
大きい地震の時は、
うん、
その断層は地表まで達するっていう、
うんうんうん、
まあなんていうか法則みたいなものが一応あって、
うんうん、
だからまあ表層まであるはずだということで掘ってるんだと思うんですけどね。
うん、まあじゃあこれも続報を待ってちょっと気にしておかないといけないのかもしれませんが、2つ目、かわいいかわいいってなってますけど兵庫県の篠山層群の約1億1200万年前の地層から見つかった化石が国内最古の哺乳類化石で新属新種であることが分かった、ネズミほどの大きさであると推定され、篠山マイロス、
ミロスかな、
ミロス 可愛いと学名が付けられた。
はい。
可愛い。
可愛い。可愛いっていう学名なんですけど。
可愛いいなの？可愛いじゃない。これあれだよね。海外で可愛いっていう単語が使われ始めて、
はい、
可愛い。これ雑誌のタイトルとかでもあるよね、これ。
そうなんですか。
確かあったと思うよ。え、これ可愛いじゃないの？可愛いなの？
まあ学名の付け方として、
うん、
笹山ミロスっていうのは俗の名前で、
うん、
可愛いっていうのがその種に付けられた名前なんですけど、うん、笹山ミロスの笹山は笹山総群の笹山なんですよ。
はいはいはい。
でミロスっていうのはラテン語でウス。っていう、今回見つかったのが歯の方の、あの顎の化石なので、
はいはいはい、
で臼歯がすごい特徴的な化石だからというので、あのウスっていう
次
のラテン語をつけて、
はい
はい、その可愛いっていうのは可愛さんなんですよ。
可愛いじゃないんだ、可愛さんなんだ。
可愛さんっていうのがこの兵庫の方で、
うんうん、
あの古生物のあの権威みたいな人がおられてて、
はいはい、
その人に、まあ、捧げる名前として、
うん、
あの他の人がつけた。
で最後の愛は、
ラテン語は、
うん、
あの男性格女性格とかっていうものが存在しまして、
へ
あのドイツ語みたいな感じ で、
ほうほう。
で人名の場合は、
うん、
最後に愛をつけるっていうのが、
まあ、
ルールなんですよ。
へ
え。かわいいになっちゃったっていう。
そうなんだ。かわいいでティールわけじゃなくて、かわいさんの名前でラテン語のルールに従うとこういう綴りになるってこと、
はい、こういう綴りになっちゃうんですよ。
へえ。
みんなして言いましたけど、じゃあイーサにあの懸命する場合は、うん、イーになるのかっていう。
なるほどね。
愛3つかっていう。
ああ。なるほど。かわいいネズミっていうことではないのね。
かわいいネズミではない。
うん。
例えばあの他にも双葉サウルス、双葉スズキ竜、
うん、
いるじゃないですか。
聞いたことあります。
あれの学名が確か双葉サウルススズキイなんですよ。
スズキ、あ、スズキイなのね。
はい、スズキさんに最後にアイをつけて鈴木イ、あれは発見した人の名前ですよね。
へえ、そういうことなんだ。
はい。双葉で見つかっ、双葉町かなで見つかった、で鈴木さんが発見したっていう意味の革命なんですよね。
でこうやって書くときは鈴木イって書けばいいの。
はい。
鈴木で最後愛が2つになるってことか。
そうですね。鈴木さんも最後愛で終わっちゃうので。
ああ、愛なんだ。
はい。
へえ。
鈴木さんはまだ鈴木いいでいいですけど、
うん、
河合さんは最後本当にいいですからね。
うん、可愛いになっちゃうよね。
うん、
うん、いやでも笹山はすごいね、いっぱい出てくるね。
あ、でも親族新種で学名がやっと付けられたのがこれが初めてみたいな。
あんだけいろいろ話題になってるけど、そうなんだ、新しいのはこれが初めてってことなの、ね、
みたいですね。
へえ。まあ初めてが可愛い、まあなんかネタにしてきそうだね。
まあ、 あの実際これをニュースでやってるところのタイトルは全部可愛いでしたからね、うんうん、カタカナで書いてありましたからね。
かわいい。
避けてるなっていう。
ああ、まあしたくなるよね。かわいいなのみたいな。ああ、ということで、まあ結局うちらもそれをやっていくわけですが。
はい。
かわいいネズミの新種が。
ネズミほどの大きさで、まあネズミの新種ではないです。
ああ、そうか。ネズミほどのっていうだけでネズミかどうかわかんないのか。
まあ、まあネズミの先祖ではあるんですけど。
うん。
それを言うと人間の先祖でもあるので。
ああ、そういうことか。なるほど。
下手したら。
ああ、そうか。
今のやつの どこの分類に近いかっていうのを、真珠類だったかな。
うん。
真珠類だと、あ、人も含まれてますね。
うわ、人の先祖かもしれないってこと？
人の先祖かもしれない可能性がちょっとだけありますね。
へ
え。まあでも当時確か白亜紀だと本当にそういうネズミほどの大きさの哺乳類が結構多かったみたい、
うんうん、
あんまり大きい哺乳類は当時いなかったんじゃないかって言われてて、
うんうん、
その恐竜が絶滅した後に多様性を増やしていろんな生物が現れたっていうふうに言われてるので、
うん、
なんかこの頃は人もネズミみたいな格好してたかもしれない。
へえ、いやなるほど、まあ、新しい新種が見つかったということですので、可愛いで覚えておいていただければと。これ双葉スズキ竜みたいにいろいろ出てくるのかね、今後この可愛いは。
え？
双葉スズキ竜ってだって俺も知ってたぐらいだけどさ、この可愛いは今後みんなが知るようなあれになってくるのかな。
キャラクターでも作ればいいんじゃないですか。
可愛いって。
はい。
はい、まあそんな気でも出てきそうな気もするな。はい、ということで次いきます。サバ化石200個復興支援で見つかる。東日本大震災で被災した博物館から日本ではほとんど発見例がない中世紀のサバ化石、中新世の、サバ化石約200個発見された。見つかったのは岩手県の陸前高田市立博物館で、約40年前に県内の、高校教師が群馬県で採集し寄贈したものとみられるが、そのまま保管庫で眠っていたようだ。今回の復興支援で訪れた北九州市立、自然史歴史博物館や国立科学博物館などのチームが見つけ、今後詳しい分類研究を行う予定だと。これさ、はい、なんか発掘されたかのような感じなんだけど、そもそもこの寄贈された時にこのニュースになればいいんじゃない、知らずに眠っていたっていうことかね。
そうですね、まあ、魚の化石だろうっていうのは多分見たら分かったのかもしれないんですけど、
うんうん、
魚の化石かどうかすら分からなかったかもしれないですけど、ただ何かの化石だろうと思いますって言って寄贈したんですよ、
うんうん、
でも寄贈された先の博物館って、
うん、
そんな化石何の化石かっていうのが分かる人っていうのはほとんどいない状態なんですよね、
うんうんうん、
今でも結構多くの博物館でそんな化石の分類ができるような人ってなかなかいないのが現状なんで、分かんなかったら、まあ、とりあえず保管庫に入れて、うん、みんな忘れちゃって、
うん、
で展示しようにも何の化石か分かんないから展示しないままっていう。
なるほど。
まあ、結構それは結構ある話なんですよ、
うんうんうん、
で今回は東日本大震災で被災各地の博物館が津波とかで被災したので、うんうんうん、もうその収蔵品の、壊れたものは修復しなきゃいけないし、
うん、
ごちゃごちゃに混ざってしまったものはまた分類し直さなきゃいけないっていうので、
うん、
各地の博物館から支援として人を送ってるんですね。みん
な、はいはいはいはい、
送ってるというか、まあ、本人たちが希望して行ってるっていうのもあるんですけど、
うん、
そういうので行って整理をしてる中でたまたま多分魚に詳しい人がいたんだと思うんですよ。
ああ、なるほど。そのいろんな専門家がいる中でそこにこの寄贈された博物館では分かんなかったけど、それが分かる人が支援があったからそれに気がつけたっていうことなんだ。
そうなんですね、うん、で保管庫の中見てたら、
うん、
まあ、分類されてない化石があって、うん、これ見る限り魚で、多分魚の上っていうのも分かって、
うん、
サバだっていうのも分かったんじゃないかと思うんですよ見て、
うんうんうん、
でサバの化石ってあんまり日本では出ないらしくて、
あ、そうなんだ。
あんまり見つかって、特に中新世って古いですよね。1000万年とか1600万年前とかぐらいなので、
うんうん、
そんな古いサバの化石が出てくること多分なかなかないんだと思うんですよ、日本だと、
うんうん、
それがこんなところにあるっていうので、
うん、
それでああやっとニュースになったっていう。
なるほど。
これがなかったら見つからなかったかもしれないですね。
へえ、そういうことなんだ。まあその復興がきっかけで分かったと。でも、
あるかもね。各地の保管庫で眠ってるのが意外とあるかもしれないですよね。
っていうのがあるってことなんだね。その、まあ僕らが行ってこう目にするもの以外にも、その、収蔵品があるっていうのは知ってても、その中でなんだかわかんないで置いてあるものがあるっていうのは知らなかったな。
その博物館が買い付けを行って、
うん。
貝の化石が欲しいとかって言って、
うんうん、
買ってきたりもするんですよ。それはもちろんもう何の化石か分かってるのを買ってくるわけですし、
うんうん、
あとはそこの学芸員の人が発掘しに行って、
うん、
取ってくるっていうの
が、はいはいはい、
それの場合もまあ大体はまあでも自分の専門分野はとりあえず分類できるし、
うん
そういう発掘ができる人っていうのは大体他とのネットワークがあるので、
うん、
どうもわからないのがあった時には、うん、それに詳しそうな先生に聞くとかっていうことは一応できるんですよ、
うんうんうん、
ただそういうネットワークがないような人しかいない博物館だとそれもできないっていう、
うんうんうんうん、
一番困るのが寄贈されるっていう、
はいはい、
何かわからないものがたくさん寄贈されても、
うん、
分類できる人はいない、
うんでもそういうのはなんかそういう分類してもらう機会を待つために寝かしてるというか保存されてるっていうことなの？
いやーそういうわけでもないですね。
へえー。でもじゃあなんだかわかんないものを。
だいたい寄贈されるときって、
うん、
その人の家族が寄贈することが結構多いんですよ。
ああ身内の人がっていうこと？
おおむねそういう趣味を持った人が、
うん、
亡くなられた時に
ああそういうことか
処分に困って、
うん、
引き取ってきてないかって言って地元の博物館に持ち込むケースが多い。
ああなんかそういうケース聞くよね確かに、うん
うん、実際それだけで本当にワンコーナーが出来上がるぐらいにすごいこともあるんですけど、
うん
まあ、こういうふうに分類されないまま終わってしまうっていうのもある。
いやでもなんか得体の知れないものを保管してるんだっていうのがね
ちょっとなんかの化石ではあるよねって言ってみんなが忘れてしまうっていう。
ああそういうことなのか。まあでも
20年前のこと多分覚えてる人この博物館にもういないですよきっと。
あそうだよね40年前に寄贈された
はい、
物と見られるだもんね。
ラベルがついてて、
うん
まあ、だからどこで採取したいつどこで採取したとかっていうのは書かれてるわけですよ、うんうんうん、
はいはいはい。
てかそれ書いてないと化石の価値なんてほぼないので、
うんうんうん、
でそれを見たらどうも採取した人は高校教師 で、
うん、
でどうも、まあ、記録を見るに40年前くらいに寄贈されたんじゃないかなっていう、うん、
なるほどね。それすごいね、まあ、たまたまこう支援できた人に見つけられて発見されてようやく分かったみたいなね。でしかも200個もあるんでしょ。
一番すごいのでもこの高校教師じゃないかっていう気がちょっとするんですけどね、
は
あ、よく200個も見つけられたなっていう、は
あ、そうだね。しかも地元で発掘したわけじゃなくて群馬で採集したっていうのもね、まあ、なんかすごい奇跡を感じますが、復興支援がきっかけになって見つかったサバの化石200個、これもなんか使われそうだね。はい、今週最後のニュースです。今年もこの季節がやってきた。桜の季節ですか。
もうそろそろ知ってますよ
知ってます。さっき冒頭にも言いましたけど、今日見てきましたが桜吹雪になっておりました風が強かったもんねうわーと思って桜取りに行ったんですけど、ちょっと 2,3 日遅かったなみたいな
桜吹雪を取りに行ったんじゃない
ですか桜吹雪ね、取ろうと思ったんだけどうまく取れんかったね。まあまあそんなのはいいんですが、何の季節ですか。
今年の5月19日から24日、
はい、
マッカリメッセ、
うん、
日本地球惑星科学連合大会ですね。
出たそうだこれそうだね、この番組始めた頃
そうですね
言ったね、言ってたね、
ちょうど始めた頃ですね。
結局行けなかったですけど、
私は行きましたよ。
行ったんか。
はい。
おー、今年もやってきたと。ということで この季節がやってきたわけですね。
はい、
はい、今年はどうですか、面白そうなのはありましたか。
まあ、私は個人的にはそんなにっていう
あれそうなの。まあでもなんかいくつか紹介するんじゃないの。
あ、まだあのセッションの名前が公開された段階なんですね、
うん、
だからまあ大きいタイトル、
うん、
こういうくくりでやりますよっていうのが公開されて、
そっか、その中でやるものというよりはくくりのセッションのタイトルだけってことなのか、
はい、でこの後のプログラム自体の公開、
うん、
まあ、だから発表のタイトル、
うん、
1人ずつの発表のタイトルが発表されるのが4月10日予定。
ああ、もうちょい先なのか。
で、うん、旅行集って言って、うん、どういう発表しますよっていうのを、うん、A41枚かな半分かな、
うん、
ぐらいに書かれたのが5月10日に公開されます。
なんて、
え、
4月10日にタイトルでしょ。
はい。
で
5月10日にはもうちょっと詳しくどういう発表するかを、うん、A4 確か半分ぐらいに、うんうん、書かれたもの、それが公開されるんですよ。
5月10日
?5 月10日です。
それもう終わってんじゃねえの？
いや、5月19日から24日開始になって。
5月か。
はい。
勘違いしてました。5月なんですね。まだちょっと先なのか。
先ですけど、まあ、ね、1ヶ月前ぐらいでは告知しとかないと。
いやいや、あ、そうですね。あ、なんか、すっきりしました。
はい、
じゃあ、1週間ぐらい前になったらその本当に詳しい A4 半分ぐらいの内容のものが見えてくると、
はい、
いうことですね。じゃあこれそれまでに、まあ、収録できるんかな。そこら辺がまだ微妙なので続報をお伝えできるか分かりませんが、今年の5月19日から24日連合大会ありますので、はい、幕張。
ちなみにただで聞けるパブリックセッションは、
うん、
防災教育、
うん、
高校生によるポスター発表、
うん、
地球惑星科学トップセミナー、
う
イクメンプロジェクトと科学者のワークライフバランス、
はい
日本のジオパーク、この5つですなんか一つおかしいのが混じって
きたイクメンって言ってなかった今。
はい、イクメンプロジェクトと科学者のワークライフバランス、
ほう、なんか想像つかんなな
ぜそれをパブリックでやるのかっていうのはちょっと不思議なんですけど、
はあ、
科学者は積極的にイクメンになるんですかね、
うん、いやなんか、まあ逆な感じのイメージがあるんですけど、そんなことないんですか。
まあでも比較的、うん、
イクメンなの。
いや、時間が結構自営業者並みに融通が利くので。
ああ、なるほど。そっかそっか。
そこら辺じゃこう協力しやすいのかもしれないですよ。
ああ、なるほどね。イクメンになりやすい。
はい。
科学者。なるほど。ちなみにこれは料金とかはもう。出てんの。
あ、出てますよ。
出てるのか。
まあ相変わらず高いんですけど。
まあ一般でいきましょうか。 一般の非会員、
事前参加登録をすると、うん、18,000円が出るって、あの全部の日程に出る券は18,000円、
高
い。1日券は12,000円、
あ、それでも高い。
で当日になると全日程は20,000、
うわ、
1日券は13,000
とは、
まあ気軽にはいけないですね。
フラット行くような感じじゃないね。
まあどう考えても本気になっていく人しかいないでしょうね。
あ、これ去年行かれたって言ってたけど、
あ、私はパブリックセッションに行ってたので、あのお金がかからないやつなんですね。
これどうなの、この有料のやつの入り具合というか人の感じって。
まあ年配の研究者から学生までいますよ、
うん
うん、人気があるやつは本当に立ち見が出て、もう入りきれなくなっちゃうので。
あ、そうなんだ。そんなに人気があるわけなのね。
そんなに人気があるのがあるかと思えば、全く人気のないやつは10人ぐらいしか聞いてないとか、まあ、全員身内っていうセッションがあったり。
あ、いや、すごいね。こんな値段だったっけ。
こんな値段ですね。
へ
え。連合大会はやたらと高いっていうのは。
すごいね、本気だね。
まあ、幕張メッセなんでそれもあるんでしょうけどね、高いっていうのは。
会場費っていうこと。
はい。
へえ。いや、でもなんかこういう関係のものってなんかすごい補助とかでさ、すげえ安くできるのような、なんかすごいいい加減な印象があるんですけど、
補助なんていうものはどこにも出ないでしょうね。
あ、そういうもんなの。
全部あのこの連合に参加してる学会が出すというか、まあ、学会からはお金はほとんど出せないので、
うん、
だから参加費として徴収するしかない。
うんうんうん。いや、なんかすごいね。なんか、補助でそんなことやっちゃうのみたいなのもあるのけど、そういうの使わずに自力でやってやるぜみたいな、なんかすごい、ね。
いや、学会は全部そうですけど。
あ、そうなの。
はい。学会は基本的にあのかかるお金は参加費として徴収するっていう。
なんかこういうところに補助出せばいいのにね。
まあないですね。まあ、ただ参加する研究者は、
うんうん、
大学の研究者だと、
うん、
大学からお金が出るので、
あ、なるほど、
ね、あの研究費として、
うん、
あの学会参加費とか、
うん、
学会の会費、年会費とかは払えたりすることがあるので、
うん、
で出張扱いなんで出張費も出たりするので、
うん、
そんなに大変ではない。
あ、いや、それは、あ、あけ、あ、そっか、それに参加する人はそういう、
ほとんどそういう
人たちがっていうことだから大丈夫だよって、心配しなくていいよっていうこと
で、あの、あ、学生とかは、
うん、
あの安めに設定してあるので、
うんうん、
でプラスあの学生だと、
うん、
あのセッションに参加する人は、
うん、
その日バイトができるとかっていうのがあるので、
へえ、なんかそういうあれがあるんだ、ちゃんと。
はい。
なんかこんだけ大々的にやるあれだったら、いろんな人に聞いてもらえるようにした方がいいのにね。
いや、あのパブリックセッションは一般向けにしてありますけど、
うん、
他のセッションは多分聞きに行っても
分かんない
人たちが分かんないと思いますよ
そういうことか。
なんかいろんなことを知ってる前提で話が進むので。
ああ、なるほどね。そういう大会だろうね。
なんか前提条件のところを、
うん、
まあ、一番最初に自分の研究の紹介みたいな感じで、
うん、
まあ、今までの研究はこうだったけど、
うん、
自分はこういう研究をしてこういう新しいことが分かったっていう発表を、まあ、
うん、
するのが普通なんですけど、
うん、
その今までの研究ではこうだったっていうところが、
うん、
へえ、そうなんだっていう感じで、
そう
だからね、私も
そうなのね。 なるほど。はい、ということで、まあ、興味のある方は、
まあ、パブリックセッションなら、あの日曜日に、
うん、
あの無料で入れるので、
うん、
お近くの方はというところですね。
うん、
あと、あの結構売店っていう感じで、
うん、
本屋とか、
うん、
そういう地質関係の道具とかは使ってるお店が来るので、
あ、言ってたね、はいはいはい、
はい、そういうところで、あのちょっと安くしてくれたりとかもするので、
うん、
でそんな専門書が大量に揃ってるところとかっていうのはあんまりないので、
うんうんうん、
それを目当てに行ってもいいかなっていうぐらい、
なるほど、ね、
ただあの専門書なんでむちゃくちゃ高いです。
あ、ちなみにどれぐらいの値段なの？
安いのは、
うん、
3000円とか4000円ぐらいから
安いのは、
あ、でも普通にハードカバーの本ってそれぐらいしますよね、一般書でも。
あ、まああるか、うん、
あの文庫本じゃなくて普通のサイズのハードカバー本だと3000円とか4000円からですね、
うん、
あの文庫本もあるんで文庫本だと1000円ちょいとかぐらいから、
うん、それでも1000円ちょいか。
まあ新書サイズなんてね、
うん、
やっぱり一般書でも1000円近くするはずなので、
うんうん、
そこまで高いわけではないんですけど、
うん、
ただ一番上はすごいところまで行くので。
ほう、なんか桁が2つぐらい違ったりするの？
1万2万は当たり前の世界が、
あ、まあ専門書ってそうだよね。
私も2万5000円の本をちょっと注文してしまいましたけどね。
マジで？
はい、どうしても欲しくて。
いや、まあでもなんかそういうこういうものがあるんだって、俺らのレベルだとそんな話になっちゃうな。こんななんだって眺めに行くのも一興かもしれませんというか、連合大会ってそのものを行こうと思う人はもう知ってるんだろうね。
あ、でもあと企業のブースとかもあるんで、
うん、
そこら辺は面白いかもしれないですよ。
あ、そうなんだ。
いろいろあの探査するための機械とかも持ってきてくれてるので、
うん、こういうので探査してんのねとかいうの見れるの？
はい、
あ、それ面白そう。
一応あのそこの会社の人もいるので、あの、うん、説明してくれって言ったら説明してくれますから。
全体的に言ったら結構人来るの、この幕張メッセル？
大量に来ますけど。
大量なんだ。
日曜日だと特に多いですね。
へえ。
平日も結構来ますけどね。
まあそもそもそうだよね、幕張メッセでやるっていうんだから、それなりの人数来るから幕張メッセになってんだろうね。
はい、だって大きい行動は、
うん、
数百人規模で入るんじゃないですかね、確か、
うん、
一番大きいホールは200人ですね。
はい、ちょっと興味のある方はチャレンジしてみてください。ということで、今年の、はい、今年もこの季節がやってまいりましたということで、連合大会のご案内でございました。さて、今週もやります。
やりますか、
タロちゃんの地学基礎講座かっこ仮。なんか最近
まだ仮なんですか？
最近このカッコ仮ばっかりなんですけど、いろんなとこでカッコ仮コーナーができていますが、今週何でしょう？
ハンスケさんにそれはマニアックすぎないかと言われた放射性同位体ですね。
あの基礎講座、もう一回、仮ですけど、
はい、
カッコ仮ではありますが、地学基礎講座、
はい、
です。
そうですね、
うん、あんまり突っ込んだところからやっちゃうとさ、基礎講座じゃないじゃん。
まあでも放射性同位体は基礎ですよね。
基礎なの？
基礎じゃないんですか？
放射性同位体ってなんか難しそうですけど。
ああ、そんなに難しくはないですよ。
そうなんですか？
はい、身近にもありますしね。
は？放射性同位体が？
ありますよ。
俺見たことある？
見たことがあるというか、ハンスケさんの中に存在しますね。
いや、俺の中にいるの？こいつ
ハンスケさんの中にいます。
放射性同位体、
いますよ。
どこに？
全体的に。
そういうもんなんだ。
半助さんのお腹の中でもきっといますね。
カッコ仮、あちこちにできてるんですが、はい、まず、このカッコ仮シリーズでいくと、トアから始まるんです。
ほう。
放射性同位体トア。
はい。
何ですか？
放射性の同位体です。
何でそれ？
まあ、同位体のところから説明しましょうか。
うん。はい。
同位体自体は多分、科学で、化学の方で習うかな？高校ぐらいになると。
うん。
化
学取ってたような気がするな、
これ。お
ぉ？はい。で、はい。
元素の周期表ってわかりますよね。
水平リーベですか。
はいはい。
はい。
なんか、原子番号1水素とかっていう。
うん。
で、2がヘリウム。
うん。
っていう原子番号がついてるじゃないですか。
はい。
でも、水素の中にも種類があるんですね。
は、うん、水素って一つじゃないの？さっきの属とか種とかいろいろあるの？
ほとんど一緒のものなんですけど、
うん、
ちょっと中身が違うのがいる。
へえ。
で、水素の中身って、
うん、
陽子が一つ、電子が一つで、うん、陽子が一つだから、
うん、
原子番号1って。
あ、はいはいはい。
陽子が二つあると原子番号2になってヘリウムになるっていう。
あ、なんかそんなん習った気がします。
で、この原子核の中には陽子の他に中性子っていうのもいるんですけど、
うん、
問題はこの中性子の数が違う水素がいるんですよ、
うん、はいはいはいはい。
この中性子が1個だったり2個だったり3個だったりする
ん
ですけど、
うん、
でも陽子は全部1つしかないから全部水素なんですよ。
はいはいはいはい。
っていう種類があるんですね。
なるほど。
で、電子はほとんど重さがなくて、
うん、
原子の重さは陽子と中性子の量で決まる。
うん、
量っていうか、まあ、数ですね、
うん、
っていう風になってるので、
うん、
中性子の数が1個じゃなくて2個になるとちょっと重いんですよ、
う
ん、
はいはいはい。
3個とかになるとさらに重いんですよ、
うん、
っていう違いがあるのが、で、中性子が1個のもの、2個のもの、3個のもの、
うん、
これがそれぞれ同
位体っていう。なるほど。
中性子が1個の同位体、2個の同位体、3個の同位体、
うんうんうん、
これが結構水素にもあるし、
うん、
ヘリウムにも確かあるし、
うん、
炭素とか、
うん、
ウランとか鉛とか、うん、いろんなものにこういう同位体っていうのが存在するんですよ。
ちょっとそれるけど、その同位体がないのもあるの？
ほとんどないと思います。
あ、じゃあ全部あると思っていいぐらいなんだ。
知ってる限りでは確か全部あると思うんですけど、ひょっとしたらないのかいるかもしれない。ですほとんどの場合はあると思います。
はい、 OK です。で、はい、
これの中で特に放射線を出すものが放射性同位体です、う
んうん、俺の中に放射線放出してるものがあるの？
あります。
いや、そうなん？
あります。これがハンスさんの中にあるのは放射性同位体の炭素がいます。
へえ。
炭素も同位体がたくさんあって、
うん、
その中でも放射線を出す炭素っていうのがいるんですよ、
うんうん、
でそれはハンスケさんの体の中には絶対炭素たくさんあると思うんで、多分今日もたくさん食べたと思うんで、
うんうんうん、なんとなく分かってきたぞ。はい。炭素たくさん食べました。
炭水化物をね、
うん、いただきました。ラーメン食ったでしょ、白米食ったでしょ、あと何食ったっけな、今日食いましたよ、いっぱい。スパゲッティも食べたな、うん、あ、パンも食ったな。
あれ、ちょっと待ってください、1日3食 えてる気がしてならないんですけど、そこは突っ込んじゃダメなんですかね。
そこはちょっとスルーしておきましょうか。はい。炭水化物いっぱい、炭水化物ラブですから。はい。
炭素の同位体は、うんうん、原子量っていう、
うん、
って言ったらいいのかな。
うん、ちょ、途切れました。
あ、そうですか。陽子と中性子の数を合わせた数で表すんですけど、うんはいうん、それが8、9、50、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22っていう、
うん
10個から、
うん、
炭素の同位体は10個ある、
はい、
うちの、
うん
8個は放射性同位体かな。あと2つは放射線を出さないんですよ。
うん。
でもほとんどは出す。
炭素のほとんどは放射線を出すの。
ただ、
うん、
普通の天然には、
うん、
この中で炭素の12って呼ばれてるものがあるんですけど、それが 98% を占めるんですね。99% かな、
うん、
はその炭素の12ってやつなんですけど、うん、これは放射線を出さない炭素なんですよ。
はい。
だほとんど 99% 放射線を出さないんですけど、
うん、
放射線を出す炭素の14っていうのがいるんです、
うんうん、
これが、炭素原子1兆個に1個の割合で含まれてて、
1兆個に1個、
はい、1兆個に1個は放射線を出す、
お
出す、C14 っていう炭素の14っていうものがいるわけです、
うん
うん、でだから半助さんの体の中の炭素の1兆個に1個はその放射線を出すやつ。
あー、すごく微量ってことなんだ。ごくごく。
ただ体の中の炭素原子の数、うん、計算してみたんですよ。
うん、あ、そうだよね、原子だもんね、の数だもんね。1兆個っていうとすごそうだけど、
70キログラムの人で、
はい、
8×10⁶ 兆個。
はは8×2
10⁶ 兆個。
10⁶ 兆って何本になるんですか。
1兆が10⁰ 兆なので、
うん、
1兆の1000兆倍。
え、じゃあいっぱい放射してるってこと、うん、だってそもそも俺70キロじゃないもん。
まあちょっと増えるぐらいかな、
うん、
1000兆個ぐらいは8000兆個ぐらいは半助さんの中にあるっていう。
へえ、じゃあ1兆個で1個って言ったって8000兆も持ってたら8000倍っていうことなの
か。まあ8×1兆×1000兆なんで、うん、まあ8000兆個は
8000兆個か
ねっていう。
そんなに放射してるの俺。
してるわけですよ。
で
これはまあ半助さんだけじゃなくて、うん、ほとんどの生物みんな持ってるわけですよ、
うんうんうん、
私も持ってるし、うん、植物だって持ってるんですよ。
植物もあれ、カーボンもね、
炭素持ってるんで、
うんうんうん、
でこれが地質で何が重要かって、
うん、
これのおかげで年代を知ることができるんですよ。
あ、そうなの。
この C14 っていうのは、
うん、
こう放射線を出すときに、
うん、
まあ、出すときにっていうか C14 から C12 に変わるんだっけな、
うん、
まあ、不安定なので、
うん、
違うものに変わろうとするんですよ、
はいはい、
でその時に中性子とかを放り投げて、
うん、
外に出してそれが放射線として見えるんですけど、
うんうん、
で別のものに変わる
ん
ですね、
うん
うん、で植物は生きてる間はこう空気中から二酸化炭素として炭素を取って、
うんうんうん、
体内のこう C14 のバランスが保たれてるんですけど、
はいはいはい、
死んじゃうとどんどん C14 は違うものに変化しちゃおうとするのでだんだん減っていくんですよ。
はいはいはいはい。
でそれがどれぐらい減ってるかっていうのを調べるとその植物が死んでから何年経ったって
ことになる。なるほど。でも逆に人間とか光合成しないのは食べ物とかで取ってるってことか。
だいたいそんなあの古い植物食べたりしないじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからほとんど今の蘇生のものを食べてるので、
うん、それでバランスが取れて
る。バランスが取れてる。
じゃあ同じように死んでそれがどんどん抜けてった時に分かるっていうこと
なるんですけど、
うん、
人間とかの場合、うん、なかなか炭素が残ってる状態で見つからないっていう。
へえ、その違いは何なの？
ああ、植物の方があの細胞壁とかで頑丈なんですよね。
ああ、抜けにくいっていうことなのか、はい、
で人間とかこう死んじゃうと、
うん、
あの骨しか残らないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
しかも化石になっちゃうと、
うん、
化石の骨の部分には炭素ってほとんどないんですか。
ああ、そういうことか。
まあ、でも一応分かる場合もあるんですけどね。でもほとんど炭素含まれてないかな。やっぱり植物でやることが多いですね。
うんうんうん。そうか。この放射性同位体がその年代を決める鍵なのね。
はい。炭素以外にもあったりするんですけど、
うん、
ウラン鉛法とかって言って、ウランが、
うん、
あのそうやって放射線を出して、
うんうん、
鉛に変わるんですね。これは。
ウランって鉛に変わるの？
放っておくとあの最終的に鉛に変わるウランがいるんですよ。
あ、変わるものもあるってこと？
うん、ウランの中にもこうたくさん種類があるので、
うんうんうん、
その中で鉛に変わるやつがいるんですよ、
うん、
でそれをだからウランと鉛の比率を調べて、
うん、
ウランの量がどれくらい減ってるかっていうので年代を調べるっていう方法があるんです、
うん、
炭素は結構早い速度で変わっていっちゃうので、
うんうん、
新しい年代を調べるのに向いてて、
うん、
ウランはそのすっごい長いスパンで変わっていくので、
うん、
結構長い時間に向いてるっていう、
うーん、
そういう、まあ、向き不向きがあるんですね。
そもそもウランってその植物とかにも取り込まれるものなの？
ウランは、そもそも岩石中に含まれるので、
うん、
岩石自体を取って調べること。
それどこにでもあるの？ウランって
ありますよ、少量ですけど。
あ、じゃあその化石になってるものというよりはその周りの岩盤のウランの量を調べるっていうことなんだ、
は
い、
植物で調べるときは結構新しい年代を調べるときは植物がないと調べづらくて、
うん、
古い年代のときだとウランとか他の放射性同位体を使ったりとか他の方法も、うん、あったりするので、
うん、
そういうので岩石の年代を調べる。
その炭素にしてもウランにしてもその放射性同位体としての特その抜けていくっていう、
そうですね、違うものに変化するっていう特性を生かして
で調べるんだ。
悪いことばっかりじゃないんですよ、ごく少量なら。
これはでも害はないの？こう、まあでも害ないからこうやってしているのかもしれないけど、
まあ、害があったら全員死んでますからね昔からありますからね、
いや自分が放射性物質を持ってるなんて思っても見なかった。
有名なところでは炭素ですし、
うん、
水素もあったかな。水素はなかったかな。まあでも他にもいろいろあります。ただ一番人間の中で多いとしたら炭素でしょうね。
そういうことなんだ。
はい。
へえ。なるほど。それは基礎っていうか、それを知らないとその年代どうやって調べてるのってところからの話になるわけだもんね。
年代測定法って言ったら放射性同位体、カーボン14とかっていう。
へえ。
炭素14年代法っていうのが、
うん、
結構考古学の方とかでも遺跡の調査して、
はいはいはい、
これはいつの時代のだっていう時は、
うん、
一緒に木簡とかが出てきてたらそれを調べたりとか。
なるほどね。そっか。
向こうでも結構有名な方法で。まあ、ちなみに同位体については化学でやってるはずっていう候補を習ってたら
取ってたような気がしなくもないけど、いやこれちょっと今思ったのは、
はい、
これ全部抜けちゃったらそれ、あ、だから新しい年代しか分かんないってことなのか。
はい、まあそうですね、全部抜けちゃうっていうのは、まあ、なかなかないんですけど、あまりにも少なくなってくると、
うん、
検出できなくなっちゃうので、多分ゼロではないけど、うん、ものすごい数調べたら1個くらいはいるはずなんだけどっていうところまでいっちゃうと検出できないんですよ。うんうんうん、
ああ、なるほどね。その新しい範囲っていうのは何年ぐらいまでのあれが分かるの？炭素で、
炭素だと半減期が6000年とかだったような気がするので。
あ、そんなにかかるんだ。
半減期っていうのがあって、もともと100あったその炭素の14が50になるのにどれくらいかかるかっていうのが半減期なんですね。それが6000年なので、何分の1まで測れるって言ったら だんだん増えてるんですよ。機械の精度が上がっていくので。でもどこら辺までだろうな、数万年とかだと炭素使うことが多いですね。
あ、そんなに分かるのね。
10万年とかぐらいまででも見たな。
へえ、なるほどね。
100万年とかよりは新しいぐらいだと、まあ炭素で、
うんうん、調べられる
の。あとカリウムアルゴン法とかっていうのもあったりするんですけど、
うん、
そういうのがあって、ウラン鉛法とかっていうふうにだんだんとこうその半減期が長いやつを調べていくんですね。
うんうんうん、炭素で6000
年。ハンスケさん死んで6000年経つと、ハンスケさんの中の炭素14の数が8000兆個から4000兆個に減る。
それでも4000なんだ。だって今言われてる放射性物質のセシウムだとか、なんセシウムの半減期って何ぼっちだっけ。
セシウムの半減期ってもうちょっと短かったような
気がする。短い。桁が違ったような気がするの。でもセシウムはあの種類があってね、長いのは長いって言ってたけど、6000年とかそんなスパンじゃなかったような気がするの。
確か要素が一番そういうのだと短いかな。まあ一番っていうのは変ですね。もっと短いのがあるんで。30年ぐらいかな。
そうだね。
セシウムだと。
そうだよね。
はい、結構短い。だから安定してないんですよ。要は。安定してなくて早く違うものになりたがってるものほど、
うん、
半減期が短いですね。
なるほど。まあ逆にそれで危険だっちゅうことなの。そういうことではないの。
まあ危険といえば危険ですかね。同じ量あった時に、
うん、
たくさん放射線を出すのは、
うん、
半減期が短いやつですよね。
そういうことなんだよね。
半減期長ければいつまで待っても減らないですからね。
そうか。6000年と、なんかさ、30年とかって、そんななんとか思ってやるしったけど、だから、 あれなんだね、害があったりするわけだね。
そうですね。ただヨーソとかだと8日とかじゃなかったかな。
うわ、そうなんだ。
あと人工的に作り出したものとかだと、
うん、
数秒とか、
へえ、
数ミリ秒とかっていうのもありましたね。
へえ。
なるほど。実験室で一瞬で消えてしまうようなものとかもあったりしますね。
うん、まあそれと比べて6000年ってすごいよね。
でもこれでも、あの地質学で使う年代
とか
では、
はい、そっか、近いところであれするやつなんだもんね。
すごい新しい向けの短いやつなんですよ。
あ、6000年で短いってわけわからん。相変わらずこれはあれだね、時間の感覚がわからなくなる番組だよね。
一番長いやつって多分半減期何億年とかですからね、下手したら。
ああ、そういうのもあるんだ。
そういうのじゃないと地球の最初の頃のやつのって測れないんですよ。
ああ、そこそこ。ああ、すげえ、俺のお腹にある C14 は6000年経っても半分。
はい。
素晴らしいね。
しかも毎日どんどんどんどん摂取してますから。
そうだね。なんか人以上に C いっぱい取ってますね。多分。
好きですよね、きっと C。
ラブ C ですね。はい。ということで、まあ、基礎講座過去仮第、これ第2回目 ?3 回目
?2 回目です。
2回目。はい。なんか、全然、あの、プレートの時と違って、なんか最初ちんぷんかんぷんだったんだけど、なんか最後すごいことに気がついてしまったというオチがつきましたが、皆さんのお腹にも6000年残るシーンありませんか、ということで、そのシーンやっつけたいと思われた方はみんなのダイエットお聞きいただいて、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハスケと、
タロでした。
ではまたいつの日か。
はい、申し訳ありません。
ありがとうございました。